石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、はい、ついにこのスマホナンバーワンメディア3年目に突入いたしました。
素晴らしいですね。ね、先日ね100回を突破し、
はい、
でね、今回のね10月に入ったことによって3年目に入っていくという感じでございますね。本当、はい、ね、こうゆるゆるとやり続け、早3年目という感じで
いや、まあ、言っていいのか綱渡り的なところもありますけどね。
そうですね、本当にこう綱渡りしつつ無事にここまで来たかなという感じですよね。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ずっと続けていることもあり、ね、まあ、ツイッターなりでね、いろいろと反響もいただいていることもあり、またね、あのリスナーの方と接点持てるようなイベントもやれたらいいかな、うん、と思ってたりもしますし、
はい、
ね、やはりなんかね、イベント仕掛けたいなと思って、これまた調整をかけようかなと、
お
今やろうと さっき決まったという感じですかね
つい先ほど、はい、
先ほどの企画会議でなんとなくそんな感じになったみたいな。
あれ企画会議だったんですね。
企画会議ですけどもゆるゆると決まっていくという感じなので、ね、その辺も、はい、なんとか実現できるように、
そうですね、
期待していただけたらと思いますね。
楽しみにしていていただきたいと思います。はい、はい、さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、先日発表になりました ASUS の ZenFone 3を特集したいと思います。去年発売されました ZenFone 2も非常にまあ評価の高いスマートフォンでしたけども、今回はさらに高性能になって、いよいよ明日発売されるということで ASUS さんをお招きしていろいろ聞きたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
格安スマホとは言わせない期待の ZenFone 3発売。台湾に本社を置く ASUS テックコンピューターは9月28日 ZenFone シリーズの新モデル ZenFone 3を10月7日に日本国内で発売すると発表しました。評価の高かった昨年のモデルからデザインを刷新し、機能もさらに高性能となり、発表後は発売を待ちかねたユーザーを中心に大きな話題となっています。本日は ASUS JAPAN ZenFone のプロダクトマネージャーレイレンさんと、マーケティング担当のシンシアさんにお越しいただき、新しい端末について詳しく伺っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、
お願いします。
というわけで、まあ、ZenFone 3がいよいよ明日、10月7日に発売になるということで、まずはひとまずおめでとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
まあ、発表されてで、まあ、発売を迎えているわけですけども、まず率直な感想どうですか？
2ヶ月前から個人的で、はい、この端末を使ってはいるのですが、はい、すごくスタイリッシュかつ軽くなりましたし、で宣伝感高級感がございます。まあ、自分で言うのもあれなんですけどもでも率直な感想ですが、はい、で先週大きなイベントを終えて、明日までにここ1週間がもうすごく待ち遠しかったので、まあ、いろいろですね。
今回やはり、ね、メディアの反応も相当良かった感じですか？実際どうですか？発表が終わってみて、メディアの反応
非常に問い合わせがたくさんあって、早く使いたいっていう声がたくさん届きました。
うん、ね、まあ、実際にスタジオにも物が来てますけども、まあ、非常にキラキラ輝いてると言いますか、ね、かなりまあ目立つ端末になってるかなという感じでございますけども、ね、じゃあ一つずつ、ね、ちょっと特徴をご紹介していただこうかなと思いますけども、まずまあ、ベーシックなモデルといいますか ZenFone 3ですけども、こちらはどんな感じのスペックになってますかね？
ZenFone 3に関してはまず一番の特徴としては、まあ、両面グラスで出来上がっています。
はい、
で両方とも アメリカの後任者のゴリラグラス3を搭載しています、はい、でそして液晶に少し丸みがある 2.5D というデザインを採用しました、はい、で実は Zenfone 3の世代、今回の世代に関してはもう背後に指紋認証センサーを搭載させまして、はい、でカメラ機能に関してもあらゆる面でグレードアップしました。例えば写真でいう と、レーザーオートフォーカスが今までの40センチから 1.2 メートルに伸びました、うん、でそして撮影に関しては、4K の動画が撮れるようになるのと、音もハイレゾ音源に対応するようになりました、
ね、このガラス製っていうのはなんか ASUS にしてはなんか結構珍しいのかなっていう気がするんですけど、実際どうですか？ ASUS っていうと非常に金属っぽいイメージがあったりするんですけど、そんなことはないんですかね？
そうですね、今回 Zenfone 3に関してはいろんなチャレンジを、うんうん、チャレンジと試しをしてまいりました、はい、で今までの製品に関しては少なからずただのガジェットみたいなそのようなイメージの仕上がりではありましたが、今回は一つのファッションアイテムにもふさわしいようなデバイスを世に出させていただきます。
うーん、実際松代さん見てどうですか？
あれですね、私はもうパッと見た時に例えがいいかは分かんないんですけど、キッチン用品かのようなピカピカした感じが本当に目を引いたんですよね。で、あ、背面もガラスなんだっていうのにまたちょっと驚きがありました。
うん、うん、ね、なんかね、意外な感じも一つ、ね、綺麗にまとまっているという感じでございますね、はい、で続いて Zenfone 3 Deluxe の方ですね、 5.5 インチでしたっけ？
そうですね、 Zenfone 3 Deluxe に関しては 5.7 インチと 5.5 インチ2つのサイズがございまして、はい、で一番の、まあ、特徴としてはフルメタルユニボディデザインになっていまして、はい、完全に金属製で仕上がっています、はい、でその上にあの D ラインっていう、はい、アンテナのラインが全く見当たらないというデザインになっております、
はい、で D ラインっていうのは、まあ、某他社の1個前の世代のモデルで、背後にこうね、上下のところにこう線が入ってて平行として引き合ったラインですけども、ね、まあ、今回ね Zenfone 3 Deluxe の場合はこれ一切ないという感じ、うん、これって結構大変なことですよね。やはりそのフルメタルでやるとなるとアンテナの特性とかね、やっぱ電波入りにくくなるとかっていうところで言うと相当大変だったりするんじゃないですか？
うちの CEO はエンジニア出身なんですけれども、はいはいはい、まあ、結構 Zenfone の開発にもう深く携わっているので、う、まあ、本当に Zenfone 3 Deluxe に関しては彼の一番自慢している機能ではあるんですね。このアンテナを見えないようにするっていうのは非常に技術的にも実現しにくい部分ではあります、
ね、え、今回フルメタルで覆ってる割には結構その電波的にも強化されていて、キャリアアグリゲーションなんかにもしっかり対応しているという感じですよね。
もちろんです。日本で SIM フリーはまだ一般的にまだ普及してない部分もあるので、うん、もっと浸透するためにこういうチューニングアップは必要ですね。
ね、さらにそのボルテにも対応しているというところで、やはりこの辺に関しても相当気合い入ってる感じですかね？
そうですね、ボルテ対応することにあたっておよそ3ヶ月前から日本向けの調整を企画しておりました。Zenfone 3以外の端末でいうと、すでに市場にある Zenfone 5、はい、うん、が今のところボルテ対応していて、でこれからまあ用意されてるんですけども、 Zenfone 2レーザーも近々対応するようになります。
ね、そうなることによってね、ドコモ系だけではなくて au 系も使えるようになるというところで、まあ、選択肢が一気に広がるのかなという感じですよね。ね、やはり KDDI としてもね、対 NTT ドコモに関しては SIM フリー端末少なかったりとか MVNO が少なかったりして相当苦戦して、田中プロもね、あの UQ とかを相当知り取れてるようなので、ね、こういった端末があると非常にいいのかなという感じですよね。
仲良くしていただいてます。
仲良く、そうですね、やっぱりね、 UQ モバイルしかりね、マイニオしかり、非常にね相性がいいのかなという感じですけども、これね、デラックスに関して言うと 5.5 インチと 5.7 インチで、さらにまあチップセットも違ってたりしますよね。この辺こう相当差別化されてるのかなという感じですかね。
そうですね、CPU に関してはまあ Android の製品の中でおそらく最高峰の、はい、821っていう型番の CPU を搭載させ ていただきました。で CPU パフォーマンスに関してはもう申し分はありません、うん、でカメラに関しても2300万画像のカメラを搭載していて有機 EL、はい、スーパーアモレッドを搭載しています、
うん、
でもうこれらの3点が主に違ってきてます、
うんね、相当モリモリというかハイスペックな感じですよね、うん、ここまでよくやったなっていう感じですよね。
それが数字にも反映していただいてるんですよ。すごくデラックスを予約していただいたお客さんも非常に多かったんですね。
へ、はい、じゃあ 5.5 インチよりもやっぱり 5.7 の方が引きが強い感じですか。それと同じぐらい。
そうですね、
言えない感じ。
今ここですと
そのインチまで言えないかもしれないんですけどでも本当にデラックスがやっぱり日本は高性能を選んでいただいたお客さん非常に多いというのは思いました。
何、はいね、でしょう、今まあ盛り上がってる、ね、格安スマホ市場の中でいうとどちらかというとね3万円前後っていうところが一つボリュームゾーンだと思うんですけど、まあ、そういったところでは Zenfone 3 のまあベーシックなモデルでちゃんとそこは抑えつつも、まあ、型や Zenfone シリーズで非常にみんなが欲しがっているハイスペックなところもきっちり抑えているという感じなんですかね。
おっしゃる通りです
。ねえ、じゃかなり引き合いも強く明日からバンバン売れていくという感じなんですかね。
そうです。まあ、使ってみれば触ってみれば分かりますので、うん、まあ、あの私たちの努力はだいたいこの端末で分かっていただけるかなと思います。
前回のモデルから、まあ、今回に至るまで社内でまあ検討したことみたいなのあったりしますかね。
はい、あの実は弊社は全ツアーというユーザーの声を直接吸い上げるイベントを福岡から札幌までやりました、はいはいはい、で実際にユーザーからFM を聞きたい、
はい、
あと ASUS の Zenfone のシャッター音が大きいという声を聞いて社内で検討して今回の Zenfone 3に反映した部分も結構あります。
シャッター音がちょっと小さくなってる。
そうですね、ぜひ試してみてください。前結構ガチャンっていう音だったんですけれども今回は実はまだ満足してなくて、まあ、なるべくそのボリュームに合わせて調整できるところまでいけるといいなと考えています。
なるほど、ね、はい、じゃ次ではね FM だけではなく短波も聞けるようにしていただきたいなと思いますね
本当ですね、
はいはい、であと ASUS というとどちらかというとね過去でいうと、まあ、インテルチップをまあベースに使わせたことがあるのかなと思いますけども、いろいろあって、まあ、スナップドラゴンになったりしますけどもその辺の相性というのも良かったりしますかね。まあ、
そもそもクロックコム社の CPU を搭載させたのが今回に限らずも以前よりもずっとパートナーとしてやってまいりましたので、はい、相性はもうすごくいいですね。
その辺の実績もバッチリだと、はい、いう感じですかね。あとまあそのグローバルモデルね夏といいますか、まあ、コンプテックスで発表になってでようやっと日本市場に入ってきたという感じですけども日本市場に向けてこうチューニングする難しさとかってどの辺にあったりしますか。
弊社はその日本で販売していくためにあのメディアともあのファンでもユーザーどうも結構いろいろディスカッションしてきたんですけれども、はい、うん、やっぱり日本のお客さんというのは全ての品質において高い基準を持ってるので、うん、その日本なりのチューニングアップするために日本の市場で日本人が求めてる品質に対しての答えが一番難しかったかなと思います、う
んうんうん、今回発表するにあたって、まあ、一部こうネットではちょっと高いんじゃないかなみたいな意見があったりもしましたけどもその辺こう反論みたいなのあったりしますかね。
反論は正直はないんですけれども、はい、でも実際に遡って Zenfone 5 Zenfone 2の値段を調べていただくと、まあ、海外と日本の値段設定は一緒なんですね、うん、でチューニングアップローカライズの部分はやっぱりコストがかかってるので、うん、まあ、決して高い設定してるわけではなく、うん、今までと同じような値段設定を行っています。う
ん、なるほど、まあ、だから従来と変わんないんだけどもっていうところですね。
そうですね、
ね、まあ、事前にちょっとねその正式発表前になんかね、こうまことしやかに情報が流れた中で、ね、スペックとかよく分かんない中で
そうですね
っていうところがあって、なんかなんとなく高いイメージについちゃったのかなっていうところですよね。
そうですね、
ただまあ中身を見れば ちゃんとした、ね、値段になってるというかコストパフォーマンスのある値段設定になってるという感じですかね、はい、なるほど、
そのように見ていただきたいなと思っています。
そうですよね。ただね、そのどうでしょう、まあ、SUSU ね、その早い段階で SIM フリー日本市場で参入して相当こうライバルも増えてきたといいますか、もういろんなメーカーが日本市場参入して、で量販店の店頭を見ても、まあ、選択肢が増えてるなという気がしますけども、そんな中でこう SUSU はどうやって勝ち残っていこうとしてますかね。
難しい質問ですね。でやっぱりまだ SIM フリーマーケットは小さいので、うん、まず市場を広げていくっていうのはまず、まあ、メーカーとしての使命かなと思います。まずその市場が広げた上で、またライバルなのか、まだ正直自分のことで精一杯なので、うん、まだ戦うというより市場を大きくして、うん、で自分の製品をもっと向上するっていうのは最優先かなっていうのが素直な感想です ね、
やはりまあメディア的にも注目されていて、格安スマホ市場盛り上がってるようには見えるんですけども、とはいえね、まだまだこうね、自分は三大キャリアでいいやと思ってる人も多かったりもしますし、
そうです ね、まだ去年はオフィシャルなデータ見てもまだ 10% も超えていないので、まだまだ私たちの努力は足りないかなと思っています、
うん、ね、その点で言うとね、非常にまあ、ね、認知度も上がってたりもしますし、ね、かなり、ね、先行的に日本市場参入していることもあるので、もっともっと買ってくれる人が増えるといいかなという感じですよね。
きっと増えますいい製品があるから、うんうん、
実際、まあね、参入してから過去振り返ってみてどうですか、まあ、全本2、全本5売ってみて、日本市場といいますか、その手応えというところで言うと、
まあ、私は5も2も携わってきたんですけれども、やっぱり実際にイベントをやる時も最初本当にガジェット好きな方 でサブとして購入してる方が非常に多かったんですね。でも全本2を出して、レイザーを出して、さらに最近5を出してからイベントをやるときは結構主婦の方すごい増えてまして、でなんか台湾が好きだよとか、あと友達に勧められてて、海外に台湾に行くときにこれがいいんですよ、あとすごい印象に残ったのは ASUS は台湾だから台湾に行くと絶対に使えるという話も聞いたりとか、本当にもうすぐ2年なんですけど、この2年の間に使用者の客層が増えたっていうのは非常に実感しています。
それでいうと、そのパソコンだけした頃に比べるともう全然ユーザー層が変わってきてる感じはしますか、どうですか。そこはあんま変わってない感じですか。
あまり変わってないかもしれないんですね。結構 PC でも幅広く出しているので、そこは結構、まあ、広げてはいるんですけども、ただ客層はPC が良かったからスマホも使ってみようっていうのは感じましたね。
まあ、そうですよね。比較的ね、お買い得な PC も多かったので、はい、その点で言うと、そうですね、まあ、幅広いユーザー層だったのかなという感じですかね、
はい、
あとね、海外では話題になってますけども、全本3ウルトラも、まあね、発表会では展示されていましたけども、こちらは今回ね正式発表にはなってないですけど、どんな感じになりそうなんですかね。
そうですね、一番最初の頃は日本向けにどのような端末を投入しようっていう話はなったんですけども、最初の段階では全フォンウルトラが発売しないっていうことになりました、うんうん、その理由はなぜかって言いますと、やっぱり日本人はコンパクトっていうニーズがあるんじゃないですか、やっぱり片手に入るようなサイズが一番いいっていうトレンドがありまして、なのでウルトラは多分日本市場にはもしかしたらふさわしくないっていう結論を至りましたが、ただしそれ以来メディアさん、ファンからのメッセージをいただきまして、やっぱり一定層は必ずいるっていうことで、まあ日本においてもやはりそういうでかい画面が好き でパフォーマンス重視でゲームとか映画とか見たりするようなユーザーがいるので、最終的には一番最初の結論をひっくり返って発売することをいたしました。ただし若干遅れてくるかもしれないんですけども、発売することはいたしました。
ね、なかなかやっぱ悩ましいですよね、日本市場っていうのはね。
そうですね、
ウルトラの場合 6.8 型ですもんね。結構ね、やっぱり大きいサイズである中で、 でね、日本でも、ね、ファブレットって言ってなかなか定着しないことも、ね、過去に振り返ってみるとあったりもしましたし、とは言いつつもね、やっぱり、ね、スマホとかタブレット好きな人からするとやっぱり大画面で持ちたいんだっていうニーズもあったりするし、で結構そういう人って声も大きかったりするので
確
メディアなりユーザーなりね、やっぱり出してほしいっていうのはね、みんな言いたいだろうし、でね、そこに対してなかなかね、こうユーザーの声を聞いてくれないメーカーもあれば、ね、ちゃんと聞いてくれるメーカーもあるっていう感じですかね、うん、
そうですね。で本当に日本市場読めなくて、Zenfone 2の時も、まあ、もちろん Zenfone 2は、まあ、正直あの日本市場に受け入れると自信はあったんですけれども、その後のレイザーとか特にマックスとか、あのセルフィーとか、あのその辺本当に当たるかどうかっていうのは、あのお試しっていうイメージもあったんですね。Zenfone Max とても売れました。だからそういう意味でその Zenfone 3 Ultra も日本市場に受け入れられるかどうかっていうのは、本当にこれからモニタリングしていきたいところかな。
そうですよ ね、 そのね、一般的なメーカーで売れる売れない機種って多分出てくると思うんですけど、その点で言うとね、 Asus だから売れる機種っていうのもなんか出てくるような気がしてて、
尖ってないと。
そうそうそう、
尖ってないと、
そこありますよねきっとね、
はい、
日本メーカーが出すものとはちょっと違って、 Asus だからこのような尖ったものが欲しいとかね、尖った製品も Asus ブランドがであるからこそ買うみたいな感じだったりしますかね。
頑張ります、チューニング頑張ります。
トムテッパー、日本市場って難しかったりしますかね、どうですか。
どうですか、
やはり海外の人間から見ると、はい、本当に理解しがたい市場ですね。あの我々が理解してても本社に伝えるの精一杯なんですよ、本社はそういうなんか先入観がありまして、で、あの例えば日本人はみんな裕福で、お金持ちで、という概念もありますし、でまさかコンパクトがコンパクトサイズの端末が好きっていうのも思ってないんですよ。あの日本以外のアジアの諸国はもうみんな大きいサイズにシフトしているので、なかなか説得するのが難しいですね。
その辺やっぱり相当説得してここまで来たっていう感じなんですよね。
そうですね、説得して、でまた忘れてまた説得しますっていう、
その点レイレイさんの仕事はひたすら説得する仕事って感じなんですか。
そういう繰り返しが一部ですね。
その点でいうと、まあ、Asus いろんなラインナップがあるので、まあ、非常にチョイスはしやすいというか、ね、持ってきやすい感じはしますよね。
はい、その通りです、
ね、他のメーカーだとね、なかなかそうもいかなかったりしますからね。
タブレットもありますから、SIM フリーのタブレットからスマホまで。
そうですよね。その点あと、まあやっぱり日本市場でいうと、まあね、防水とかフェリカとかっていうのもあったりしますが、その点なんか考えたりしますか、どうですかね。
あ、その点に関しては多分弊社の本社が一番理解してない。
大丈夫ですか。
そうですね、
そこは説得しないと。
説得が足りないんじゃないですか。
そうですね、まあ、独特ですから、ユニークですから、日本以外ではなかなかあんまり受けがいまいちないんじゃないですか。そうですね、
まあ、けどね、やっぱりアメリカのメーカーが防水とかフェリカとか採用してきたので、多分ね、あそこに負けてはいけないっていうのは多分、
それはつい最近のこと
ですね。会長も思ってると思うので、
今回の発表会で皆様の囲み取材でちゃんと会場に防水とフェリカの話をしたので、分かりましたって言ってたので、
ですよね、
信じていきたいと思います。
だと思います。多分今までだと日本市場なんて小さいだろうし、そんな防水フェリカなんて言われてもっていうところで、まあ、若干無視されてる感じか、レイレイさんが頑張っても多分聞いてもらえなかったと思うんですけど、ね、やっぱりあの会社がやったことによってグローバルで見ても多分防水っていうのをね、やらなきゃいけなくなってきたと思うし、多分ね、さらにこうね、日本市場にマッチした全本が出てくるのかなという気がします。
まあ、少しずつ需要視されてくるとは思います、これからは。
そうですね、 次やっぱ4なんですかね。
まあ必然的に1,2,3,5,2,3
4の後も難しいですよね。また5に戻るのか6になるのか。
そうですね、
ね、
第4世代にしましょう。
第4世代フォースジェネレーション、はい、ではでは最後にリスナーに向けて一言メッセージをいただけますか。
ゼンフォンシリーズのスローガンであるように、誰もが堪能できるワンランク上の贅沢を誰も堪能できるように製品開発を行ってまいりました。で、第二世代からの進化はぜひ今週末店頭で体感してください。これからも応援よろしくお願い申し上げます。
はい、今日ね、いろいろとプロダクトマネージャーからお話を伺いたいこともできたので、はい、ね、ぜひとも伝わったんじゃないかなと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはエースースジャパンゼンフォンのプロダクトマネージャーのレイレンさんとマーケティング担当のシンシアさんでした。以上、特集格安スマホとは言わせない期待のゼンフォン3発売でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、2回目の登場になりましたけども、シンシアさんね、はい、前回は非常に緊張されてましたけども、今回はこうなんかこうおおらかといいますか、うん、かなり余裕を持ってね、接しられていたかなという感じですね。
あのお二人が非常に仲いいというのがよくわかる、そんなやり取りでした ね、
うん、非常に仲良く喋っていたなという感じがして、こちらもね、はい、楽しく番組を進められたなという感じですね。
はい、はい、そんな本日のゲスト、エースースジャパンより大好評というゼンフォンマックスを抽選で1名の方にプレゼントいたします。詳しくは番組ホームページをご確認ください。
はい、100回記念プレゼント第2弾と106回目にして第2弾が出てくるっていうね、この
すごい、
なんでしょう、あんまり計画性のないプレゼント。またね、ぜひ応募していただけたらなと思いますね。
はい、お待ちしております。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども HP の Windows モバイル端末の担当者をお迎えして、ぜひともいろいろと Windows モバイル、これからどうなっていくのかといったお話をお伺いしたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ランガン